リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。これまでもこれからも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店。以上の提供でお送りします。改めまして皆さん、こんにちは、長野珠子です。さて、前回は枯れ木ヶ浦伝説と瀬崎にあります博打岬にまつわる伝説、2つお届けしてまいりました。今日はですね、蛇を切る岩と書いてジャキリ岩伝説をお伝えしたいと思います。それではここで今日のゲストをご紹介いたしましょう。欅の会で大活躍の山根康子さん、そして中井玲子さんにお越しいただきました。山根さん、中井さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
山根さん、実は普段欅の会であちこち舞鶴の名所をガイドしていただいているというふうにお伺いいたしました。はい、普段どんなところをガイドなさっているんでしょうか。
そうですね、舞鶴は自衛隊の関連基地がたくさんありますので、そのあたりから始まって赤レンガ倉庫群、そして引き上げ記念館、さらには舞鶴湾をぐるっと一周していただきます遊覧船での観光などが主なものになっております。
あ、そうですか。遊覧船ですね。遊覧船にも船に乗ったりとかされるわけですよね。
そうですね、一緒にお客様と、目の方は、視線は周りの景色を見ていただいて、耳の方は私の方に集中していただくようにということでガイドを進めさせていただいております。
そうなんですね。なんかとっても楽しそうなガイドがすごく目に浮かんでまいりました。
ありがとうございます。
あと山根さん、赤レンガパークやあと引き上げ記念館などもガイドなさっているということですが。
はい、引き上げ記念館の中ではもう最近人権学習とかふるさと学習として子どもさんが多く入ってくれるようになりましたので、そのあたりの方々にもいろんな中の資料など2000点ほど展示してありますので、その中のご案内をさせていただいております。
あ、そうですか。小さいお子さんたちにもガイドをなさっているということですね。
はい、
そうですか、ありがとうございます。それでは山根さん、今日はですね、ジャキリ岩伝説、こちらのお話をしたいと思うんですけれども、山根さん、このジャキリ岩伝説などもご存知でいらっしゃいましたか。
詳しくは知っておりませんので、なかなかこのあたりまで行かせていただくようなガイドは少ないものですから、今日楽しみにしております。
そうですか、わかりました。実はですね、私もこのジャキリ岩伝説初めてなんです。中井さんどうでしょうか。中井さん、こちらよくよく
お話としては知っておりました。
はい、はい、では、ラジオネームおつぎさんがですね、このジャキリ岩伝説についてお話を作ってくださいましたので、今日これからご紹介したいと思います。はい、昔祖母谷通りの奥、多聞院の黒部という集落に、姉お松、妹おしもという美しい姉妹がいたそうです。姉は18、妹は15で、共に黒部小町と歌われ、村の若い者は密かに胸を焦がしていました。しかし言い寄る者はすべて跳ねつけられ、嫁にと言われても断られるので、果てはお松は片輪ではないかとさえ陰口を叩かれましたが、それでもお松は頑強に情けなしで通していました。実はこれには大きな理由があったのです。 昔々のことじゃった。そぼ谷通りの奥にある多聞院黒部という集落に美しい姉妹が住んどったそうじゃ。この姉妹は18歳の姉はお松、15歳の妹はおしもというた。親孝行で働き者の二人は多聞院から養老へと毎日のように出かけ、草刈りに精を出しとった。そしてちょっとした中休みには池のほとりで一服しとった。そんなある日、一服している時に出会った美しい顔立ちの若者にお松は一目惚れしよった。それまではいつも姉妹の二人で出かけておったが、それからはお松は一人で出かけては若者と池のほとりで話をするようになりおった。そして二人は結婚の約束をするまでになったんじゃ。しかしそんな時、父親が見込んだ縁談の話があり、お松は返答に困り果てておった。ここのところいつも一人で出かけていたお松じゃったが、久しぶりに妹のおしもと一緒に出かけた時のこと、池のほとりでさっと身を隠す若者を見たおしもはすべてを察したのじゃ。お松は、妹に知られてしまっては私は家に帰れない、そう思い妹に先に家に帰るように言うたが、妹のおしもはかたくなに帰らんのじゃ。
お姉さん、一緒に帰りましょう。
いや、おしも先に帰って。
ダメよ、ダメダメ。
姉妹で着物の袖を引っ張り合っている間に、勢い余って姉のお松が池にザブーン。その途端、晴れていた空が曇り出し、雷とともにすごい雨がザーザー降り出しおった。そして静かだった池には波が立ち始め、水面が盛り上がったと思った瞬間、大蛇が姿を現した。大蛇は妹のおしもを少しの間切なそうに見つめた後、名残惜しそうに姿を消してしもうた。妹のおしもは今のことに驚き、急いで家に飛んで帰って一部始終を父親に報告したんじゃ。驚いた父親は池まで駆けつけてお松の名前を呼び続けおった。
お松、お松よ、出てきておくれ。
その時、再び池の水面が盛り上がり、大蛇が姿を現したのじゃ。大蛇は父親のことを恨めしそうに見つめておったが、再び姿を消してしもうた。
お松よ、行ってしもうたか。かわいそうなことをしてしもうたの。
それから何日か経った頃、養老の村が大蛇によって次々と被害を受けたのじゃ。それはお松の恨みではないかと噂されたのじゃ。
恐ろしい、お松のたたりじゃわい。
誰か退治してるくれる者はおらんのかの。そんならわしが一つやってみたる。
村人は哀れんだものの、泣く泣く大蛇の退治をすることを決めたのじゃ。それはもぐさを牛の形に固めて大蛇に食べさせればよいという村の若者が考えた方法で、どうにか牛の形を作り、中に詰めたもぐさの一部に火をつけ、池にドボーンと投げ込んだのじゃ。すると大蛇はまんまと本物の牛だと勘違いをして、パクリと飲み込んでしまいおったが、お腹の中でもぐさが燃え続けるものだから苦しんでバタンバタンと暴れ回ったのじゃ。その時、空は急に曇ってザザザーっと大雨が降り出し、池の水は増えて川へと洪水のようにあふれ出しおった。苦しみもがいた大蛇も池からあふれ出た洪水に流されて、大きな岩に体をぶつけた時に、 大蛇の体がバッサリと三つに切り裂かれてしもうた。その岩が蛇切り岩と呼ばれておる。その様子を見ていた村の人々は、お松の家臣である大蛇のたたりを恐れ、胴体を三つの神社に分けて祀ることにしたそうじゃ。大蛇の頭は日よ池姫神社に、胴体は道田神社に、尻尾の部分は御影神社に祀られたそうじゃが、今もこの三つの神社では、お松の陰縁なのか、松の木は一本も育たないそうじゃ。これが蛇切り岩の伝説じゃ。ということなんです。中井さん、ね、山根さん、
いいお話です ね、
ねなんかちょっとね、はい、切なくもなりますよ ね。中井さんどうですか。
いやもうあの、うん、今もある神社にね、あのこの3つの体が、うん、胴体がそれぞれ収められているということで、はい、見に行けるのがまた見に行けるんかな、あるんですかね、今どんな形になるんでしょうね。
本当ですね、
伝説ではありますけど、
うん、
はい、
これぜひね、どうでしょう山根さん、はい、ね、あの行ってみたいと思われませんか。
そうですね、やはり昔話というのは怖いところもありますけども、はい、面白いものを含んでますね。
本当ですね、はい、もうこのお話を聞かれたリスナーの皆さんもぜひね、もうこのジャキリは伝説の実際にジャキリはね、見に行かれてみてもねいいかもしれませんね、はい、山根さんぜひですね、今度この番組でまたいろいろガイドなさっているお話をぜひしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、また舞鶴にはたくさんのこのようなお話も残っておりますので、まあ、そのあたりを絡めまして、もう少し広い範囲での舞鶴市内のガイドをさせていただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本当素敵ですね、この山名さんのこの優しい声で、またね、舞鶴市内のたくさんのいろんなところをガイドして、そしてそのガイドしてあるお話でまた今番組に来ていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします、ね、
よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、これからもこれまでも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店、以上の提供でお送りいたしました。中井さん、山根さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまたこの番組にも来てくださいね。
はい、よろしくお願いします。また、
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。